おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。まずはこちらのニュースからご紹介します。 GitHub でワープというツールのソースコードが公開されたというニュースです。ターミナルをベースにした AI エージェント型の開発環境だそうなんですが、ケンさん、これはどういうものなんですか？
これはですね、エンジニアが毎日使うターミナル、つまりコマンドを打ち込む黒い画面のことなんですけど、そこに AI エージェントの仕組みを組み込んだ開発環境なんですよ。ターミナルって実は何十年もほとんど見た目も使い勝手も変わっていないんです。そこを根本から作り直そうとしているのがワープですね。
わあ、何十年も変わってなかったんですね。でもエージェント型っていう言葉が気になりました。普通の AI 搭載ツールとは何が違うんですか？
普通の AI 補助ツールは人間が指示を出したら答えを返してくれる、いわば質問に答える係なんです。エージェント型はそれとは違って、目標を伝えると自分で考えて複数の手順を組み立てて動いてくれるイメージですね。料理で言うとレシピを教えてくれるんではなくて、代わりに作ってくれる感じです。
ああ、そういうことなんですね。それが今回オープンソースになったってことは、誰でも中身を見たり改造したりできるようになったってことですよね。それって業界的にもかなり大きな話じゃないですか？
まさにそこなんですよ。これまで企業がクローズドに抱えていた AI 開発支援ツールをオープンにする流れが出てきていまして、そうなるとコミュニティが機能を追加したり検証したりするスピードが一気に上がるんです。ターミナルや IDE 周りのエコシステムが大きく変わる可能性があって、開発者ツール市場の競争の軸そのものが変わるかもしれないですね。
続いてのニュースです。 OpenAI が米政府向けのセキュリティ基準を取得したというニュースですね。これはどういう意味があるんですか？
簡単に言うと、アメリカの連邦政府機関が OpenAI のサービスを公式に使えるようになったってことなんです。フェドランプっていう認可制度があって、政府がクラウドサービスを採用するときには必ず通さないといけない審査なんですよ。これまで OpenAI はそれを持ってなかったから、政府機関での利用がなかなか難しかったんです。
え、そうなんですか？あれだけ有名なサービスでも政府では使えなかったんですね。なんでそんなに厳しいんでしょう？
政府の業務って市民の個人情報とか機密性の高いデータを扱うことが多いじゃないですか。ですからセキュリティの基準が民間とは比べ物にならないくらい厳しいんです。今回それをクリアしたことで、機密性の高い業務でも AI を活用できる道が開けたってことですね。
ほう、それは大きな変化ですね。政府が使い始めると他の会社への影響も出てきそうですか？
まさにそこなんですよ。政府機関って信頼性の面で民間企業が一番気にするお客さんでもあるんです。 OpenAI が実績を作ると、他の AI ベンダーもフェドランプの取得を急ぐ競争が加速するんですよ。結果的に AI 導入の裾野がもっと広い市場にまで広がっていく可能性があるんです。
さて、お次のニュースは Android の話題です。Keep Android Open という動きが話題になっているみたいなんですが、これってどういうことなんですか？
簡単に言うと、2026年の9月以降、Google に登録されていない Android アプリが自動でブロックされるようになるんです。しかもユーザーが気づかないうちに、サイレント、つまり静かに適用されるっていうところが問題視されているんですよ。
え、知らないうちにブロックされるんですか？それって今まではどうだったんですか？
Android は これまで Google Play 以外のところからもアプリをインストールできたんです。サイドローディングと呼ばれる仕組みですね。この自由さが Android の大きな特徴だったんですが、今回の変更でその開放性が大きく損なわれる可能性があるんです。
おお、それは OSS、つまりオープンソースの開発者さんたちにとっては大打撃ですね。どんな影響が出そうなんですか？
独立系の開発者や OSS プロジェクトが自分たちのアプリを配布する手段がぐっと狭まってしまうんです。長期的には Apple の iOS のような閉じたエコシステムに近づいていくことになりますね。Keep Android Open はこの変更に反対するための運動で、署名活動なども行われているみたいですよ。
わあ、それは意外ですね。Android といえば自由なイメージがあったので、ちょっと寂しい気もします。開発者の方はどうすればいいんでしょう。
Android アプリを配布している方は、まず Google の公式発表で2026年9月の変更内容をしっかり確認して、配布方法の見直しを早めに動き出した方がいいですね。この動きに関心があるエンジニアの方は、Keep Android Open の議論に参加してみるのも一つの選択肢だと思いますよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。チャット GPT とクロードという2大 AI チャットサービスで、Doom が動いたそうですね。Doom って、あのゲームですよね。
ええ、そうなんですよ。1993年発売のシューティングゲームです。技術者の間では、とりあえず Doom を動かしてみるという文化がありまして、新しいプラットフォームの可能性を試すベンチマークみたいな存在なんです。
ほう、そういう背景があったんですね。でも、チャットのサービスでゲームが動くって、どういう仕組みなんですか？
MCP、正式にはモデルコンテキストプロトコルというものが使われているんです。AI に外部のツールやデータにアクセスさせるための仕組みなんですが、これがあると AI チャット上でインタラクティブなアプリが動かせるようになるんです。
え？おっしゃる通りですか。ということは、チャット画面がアプリを動かす環境になるってことですよね。ゲーム以外にもいろいろなものが動かせそうで、なんだかワクワクしますね。
まさにそこなんですよ。今はまだ実験的な段階ですが、AI チャットが単なる会話ツールではなくて、アプリを動かすプラットフォームに進化していく可能性を示した試みなんです。エンジニアの方は、MCP の仕様を今のうちに把握しておくと、面白いものが作れるかもしれないですね。さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい。今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。ターミナルエミュレータのゴースティが GitHub から離れることを発表したというニュースなんです。ところで、ターミナルエミュレータってそもそもどういうものなんですか？
簡単に言うと、パソコンにコマンドを文字で打ち込む画面のことですね。エンジニアが毎日のように使うツールなんです。そのミッチェル・橋本さんという方で、GitHub のユーザー番号が1299番なんですよ。
え？ 1299 番ですか？それってすごく初期のユーザーってことですよね。
ああ、そうですね。2008年から18年以上毎日使い続けているそうなんです。それだけ深い縁があるプラットフォームから離れる決断をしたっていうのが、今回のニュースの大きなポイントなんですよ。
え？それは意外ですね。長年使ってたのに、なぜ離れることにしたんですか？
GitHub は今、Microsoft の傘下にあるんです。特定の大企業に依存することのリスクを見直す動きが、OSS コミュニティ、つまりオープンソースの開発者たちの間で最近増えているんですよ。 GitLab やソースハットといった代替プラットフォームへの関心が高まるきっかけになりそうですね。
面白いですね。有名な開発者が動くと周りにも影響が広がりそうですね。私たちが使っているサービスも実はそういうリスクと隣り合わせなんですね。
まさにそこなんですよ。自分のプロジェクトを GitHub 一箇所に集めている場合は、別の場所にもコピーを置くミラーリングを検討しておくと安心ですね。一つのプラットフォームに頼りきらないという考え方は、これからもっと広がっていくと思いますよ。
ラストはこちらのニュースです。CJIT というツールが話題になっているそうですね。名前だけ見ると何のことかさっぱりわからなくて。
これはですね、C 言語をスクリプト感覚でさっと実行できるツールなんです。普通はコードを書いた後、コンパイルして、リンクして、実行してという手順を踏まないとダメなんですよ。CJIT はその手順を丸ごとなくしてしまうんです。
え？そのコンパイルっていう作業が面倒なんですか？それがなくなるのはどれくらいすごいことなんですか？
例えるなら、料理の度に包丁を研いでから始めないといけない状態が、研がずにすぐ切り始められるようになる感じですね。しかも、インストール不要でファイル1個ダウンロードするだけで動くんです。Mac でも Linux でも使えますよ。
ほう、それは手軽ですね。でも C 言語ってもともとプロ向けの難しい言語じゃないですか？初心者にも関係がある話なんですか？
実はそこが面白いところなんですが、C 言語の学習コストが下がるきっかけになるかもしれないんです。書いてすぐ動くという体験があると、入門の敷居がぐっと下がりますよね。シェルスクリプトの代わりに C で軽いツールを作るなんていう使い方も現実的になってくるんですよ。
ああ、そういうことなんですね。プログラミングの勉強って最初の動いたという体験が大事って聞きますし、それが手軽にできるのは嬉しいですね。エンジニアの方にもメリットがありそうです。
ええ、まさに。dyn.org というオープンソースコミュニティが開発していて、組み込みや教育用途でも注目されているんですよ。気になる方はシングルバイナリをダウンロードして、手元の C のコードをそのまま動かしてみるのが一番早いですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それでは、また明日お会いしましょう。